アミューゼスクレシネマ、楽しもう映画の秘密。さあ連休に突入しますが、フリマオフィスの筒井さんにすごい作品を持ってきていただきました。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
いやなんか、まあ、ちょっとうちも最近新作がないもんですから、うん、なんか旧作でなんかこうご紹介したいのっていろいろ探したら、うんうん、見つけたんですよ。
そう、
まあ本当に言うともうその角川さんの方から、はい、2019年にもうシリーズは全部あのレンタルビデオ出されてるんですけども、はいはい、あのスウェーデンのお舞台にした刑事ドラマで、はい、刑事バランダーっていう、これまあシーズン1からシーズン4まであるんですけども、はい、まあ、その中 の, あのシーズン3で、まあ、ちょっとあの副題で北欧の旋律っていう副題がついてるんですが、はい、まあ、あの1シーズン3話っていうね、なんかすごく短くて、で2008年からシーズン1が始まって2016年でシーズン4の、うん、放送が終わってるっていう、はい、まあ、あのこのシリーズの中で特にちょっとこれあの今の時勢にちょっとぴったりかなと思って、
はい、
今回紹介したいと思ってこの作品持ってきました、はい、
そのシーズン3の1と2をちょっと拝見したら、はいはいはい、2に特に驚かされてしまいました。
もともとそのこれって、これをまあ演じてるのがイギリス の, あのシェイクスピア役者としてもすごく有名で、はい、まあ、映画監督とかやってるケネス・ブラナーなんですけども、はい、まあ、彼がそのこの小説に惚れ込んだというか、うん、であの主演が決まって原作者とそのどういう役柄にするかっていうのをちゃんと話し合ってテレビドラマ化ができたっていう形なんですね、はい、でスウェーデンっていうと何を思いますかっていうところなんです。
車ボルボだったんですね私は。だからはなんか最初はまあ車の展示会とか、あとまあお家がねこうデザイン性が高くて綺麗とか、はいはいはい、そういうようなこと、
あとはやっぱりあの白夜だったりとか、うん、はい、でこれドラマの中もすっごいどんよりとしてるんですよね。
ずっとこうなんか明るいみたいな、
でセリフの中でいや夏来たらいいんだけどね、うん、みたいなことを言ってたりしてるんですけれども、うん、はい、しました。でもそれ以外に実はスウェーデンってバルト海っていうところの、はい、まあその沿岸の一つではあるんですけども、うん、このバルト海っていうのが実はいろんな国が、まあ、固まってるというか、はい、まあその北欧でいうとスウェーデンとフィンランド、
はい、
それからあの東でいうとデンマーク、まあ、今の東あの今のドイツ、まあ、昔で言うと旧東ドイツ、はい、あとポーランド、
はい、
それからバルト三国って言われているリトアニア、ラトピア、エストニアっていう国と、うんうん、あとロシアなんですよ、はい、なのでこのドラマ見てると、はい、実は今 の, そのロシアとウクライナがこうガタガタしてますけども、はいはい、そのニュースが出てくると必ずここら辺あたりの国の名前がニュースで出てきちゃう
ですね、
うん、でそこら辺あたりがなんでなんだろうなっていうのが、うん、実はこれの第2話ですごくわかるんですよね、
はい、でした。
そうなんですよ。で第2話自体が、まあ、実はそのロシアンマフィア の, その、うん、まあ、拷問されて死んでる2体がゴムボートでそのスウェーデンの方に流れてきたっていう、はい、でそっから始まって、でその2体のロシアンマフィアのことを知ってる、まあ、ラトビア の, その警官とバランダーがあって、でもなんかそのラトビア の, その警官が向こうに戻ったら殺されてしまった。
さらに、
はい、でそれでバランダーが、まあ、ラトビアに行くって話なんですけど、
はい、
でそこ の, その中で、まあ、実はそのセリフの中でいろんなことが語られてるんですよね、うんうん、例えば旧警備陣のことだったりとか、はい、自分の上司がそのバランダーがそのラトビアに行った時にそのいわゆるそのついてくれてる警官が車の中でいろいろ言うわけですよ、うんうん、自分の上司でクソな上司がいてそれが元 KBG だったとか、
そうでした、そうでした、
とかね、あとその出てくる人たちが結局その独立の時に参加してた、うん、まあ、これってソビエト の, そのソ連邦崩壊の時にいわゆるそのバルト三国っていうのが、まあ、いわゆるこう革命というか、まあ、独立したいっていうことで 革命にこうあれして独立成功するわけですよ。だそういったことだったりとか、うん、あとそのバランダーとその向こう の, その警察署の、まあ、上の人が結局その自分は自分の両親はロシア人だと、でこれだけ国のためにその独立のためにこう、うん、自分はこう協力したのに結局その独立してしまったら親がロシア人だったがために自分は国籍がないんだ っていう話が出てきたりするわけですよね、はいはい、そうするとなんかそういうそのドラマを見ながら実はいろんなことを知るっていうね、うん、もちろんその結構この第2話ってサスペンスフルなんですよね。
でしたね。誰がそうってね、よく警察のね組織が腐ってるっていうのは、はい、いろいろドラマになりがちですけれども、あ、こんな複雑にこう腐ってるんだっていうことが、
最終的にね、はい、誰が敵なのかみたいな、
わからないままちょっと捜査を進めなきゃいけない。
そうなんですよね。でバランダ自身も結局危険な目に遭うっていうか、うんうん、だからな、そういうところでその第2話っていうのはすごく面白いし、うん、で第1話に関しては、はい、これもまたそのなんか国事情というか、はい、結局そのスウェーデンとポーランドってフェリーが出てるっていう話なんですよね、うんうん、でそのフェリーでそのある女性が結局その突き落とされて死んでしまったっていう、まあ、その遺体がそのスウェーデン、またスウェーデンに流れて
き
てるっていう、でそれでそっから事件が始まるっていうところで、でこれもやっぱりセリフの中でそのバランダが借りたうちの庭からまた変なものが出てきちゃって、それでまあその捜査をして、その過去にここに住んでた人たちってどういう人がいたのかって調べてたら、なんかロシアから逃げてきたなんかとあり、あの家族が1年間住んでたとかって話とかセリフで出てくるわけですよね。でそういうのをこうやってそのスウェーデンを舞台にしたドラマって、もちろんその制作イギリスとスウェーデンの合作なんですけど、はい、見てると、まあ、なんかそのロシアってなんかそういうこうなんか 地域によって飲み方って、あ、そういう形でいろいろ出てくるんだねっていうのがすっごくよくわかるドラマなんですよ。
ですね。そうで、あの今本当リアル現実でも、うん、そのなんだスウェーデンや何か NATO に参加するだしないとかになってたり、うん、やっぱりもう危機感をずっと持ちながらやっぱ生活しているし、国は存続しているし、まあ、みたいなことなんだろう
というか、特にやっぱりそのロシアと一番近い、うん、その例えばバルト三国だったりとか、うん、まあ、もちろんポーランドとかもそうなんだけど、うん、まあ結構今そこら辺あたりでピリピリすごくしてるじゃないですか、
うん、でしょうね、
だからそのなんか歴史的背景とかそういったものがそのドラマですごく分かるっていうのはすごく面白いなと思って、
うん、もうよくぞ筒井さんこれを連休前にこう私たちに提示してくださったというそういう気がしますけど見つけちゃった、ま
あ、もちろんそう言われでもなくて、その、うん、なんていうのかな、まあ、もちろんそこの部分も面白いんだけど、その刑事ドラマとしても、うん、なんかすごくなんていうのかな、もちろんすごい渋いそのヒーロー像ではあるんだけど、でも他のなんかその刑事ドラマとはまたちょっと一種違うなっていう感じがするんですよね。
そうですね。なんかケネス・ブラナーが原作に惚れ込んだっていうところが、この原作も読みたくなってくるみたいな気もしますね、やっぱり。
あとはまあなんだろう、その本人自体が家族の問題とかも抱えてるじゃないですか、はい、まあ元々その離婚してしまって娘いるんだけど、はい、娘から嫌われてるとか、ね、とかね、新しいパートナーとでやっぱりなんかちょっとその仕事を熱心しすぎちゃって、うん、ちょっとやっぱりうまくいかないとかっていう、はい、なんかそういうこう人間味なところもその描かりとかしてて、
はい、織り込んでね、
うん、なんですよね。
そう、へえ、そっかそっか。白夜の旋律、刑事バランダーはもうずいぶん前に、
そうです、2019年にもう DVD 発売、まあ、レンタルもされてますし、はい、まあ、もちろんその配信サイトとか調べると、はい、まあ、出てきたりもするので、はい、まあ、ゴールデンウィークよろしければ
ですね、うん、かなり面白かったです、はい、ありがとうございました。では2曲目を、
はい、このドラマの、まあ、主題歌になっているエミリー・ベイカーのノスタルジアという曲です、は
いはい、聞いてください。読書紹介コーナーリブル、はい、いつもは南谷が本の紹介をするだけなんですが、今日はなんと作家の根津淳太郎さんが生出演してくださるということでお迎えしました。根津さんとお呼びしてよろしいですか。
はい、
はい、
まあ、この小説を書く時だけ根津になってますけど、はい、まあ、本来はあの米山君宏といって、
はい、
まあ、散々本は書いてきたんですけどね、
はい、
まあ、いろいろあって、はい、この時代小説にたどり着いたので、はい、名前をちょっと書いてみました。
はい、 です。本来、米山公弘先生、お医者さんです。
はい。
お医者さんが、この、今回紹介するのは、ミトリー・ドクアンのシリーズ3作目、
はい、
墨田桜という本が、小学館文庫から、ね、3月4日に発売になっております。はい、それの、まあ、PR で来ていただいたんですけれども、はい、お医者さんが、まあ、ずっと40年ちょっとお医者さんをやられている米山先生が、はい、作家にまずなられた。これは、まず、まあ、本の需要があったからっていう、まず最初は医療書ですよね。
そう、まあ、いろいろ、なぜ書いたか、はい、いろいろあるんですけど、まあ、はい、要するに、まあ、それこそ30年以上前に、その、医療現場にいて、その、うん、医療の、まあ、いろんな矛盾を感じるじゃないですか。
はい、
医者の、こんなになんか金に走ってる医者がいるとかね。
はい、
そう、医療、寝たきり老人ばっかりで、すごいとこがあったりしてですね。
はい、
でそういうことを誰も発信しないのかと思って、
はい、
でそこから医療エッセイを書き始めたんですよ、
はい、
でまあ、それでずっと医療エッセイとか医学実用書とか、はい、まあ、医学ミステリーまで書きましたけど、
はい、
で、まあ、60を過ぎてこの出版業界が一気に、はい、もう奈落の底に落ちましてですね、
はい、
もう全然本が出せないっていうかね、なかなか売れない時代になってしまって、
はい、
でまあ、僕も散々もう本書いたんでもういいかなみたいな感じでぼーっとしてたらですね、
はい、
あの昔の編集者から年賀はがきが来ましてですね、
はい、
で先生時代小説興味ありますかっていう一行書いてあったんですよ、
はい、
で、あの、まあ、なくはないですって手紙を書いて、
はい、
そしたら一回会って話し合おうって言って、はい、時代小説を書くことになっちゃった。
そうですか、ね、今ちょっと最初に、私がお話を伺った時にこう医療の最初に、ね、ものを書き始めたきっかけがその米山先生自身のこう、ええ、なんだっていうちょっと義憤の心とか、そういうことからものを書き始められたと伺い、もう私、まあ、このミトリー・ドクアン、墨田桜を読ませていただいたんですけれども、そのドクアンの根にあるものがやっぱり米山先生自身なんだっていうのが今ここでちょっとやっぱり納得がいたんですけど、
まあ、あの、まあ、ドクアンというあのアバターというか、ね、はい、借りてですね、
はい、
まあ、その現代よりもむしろ時代江戸に持ってた方が言いたいこと言えるかなみたいな感じがあって、
はい、もうゾッとしました。それで何かなんかね、私いろいろな、まあ、もちろん、時代小説は、うん、まあ、司馬遼太郎だ、ね、藤沢周平だ、こう作家の方が想像して書くわけじゃないですか、うん、だけどなんかあの米山先生の本ってなんかついそこにあるような事件のようなこう江戸時代を借りて逆にこっちに私たち現代人近いなみたいな思いを持って本を読んでたんですね。でそこで今またお話しして謎が解けたというか、
まあ、あの自分としてはですね、
はい、
新時代小説というあのゴジラの新ゴジラのカタカナシンですね、
はいはい、
だから従来の時代小説って結構やっぱりファンがすごくあってですね、はい、そのいわゆるこう会話の面白さみたいな、はい、あれ状況描写がないとダメみたいな、
うんうん、
多分そういうのあったと思うんですけど、うん、僕はもともとストーリーをひねっていくのが好き で、
うん、
でそのストーリーテラーそういうことでですね、あんまり評価されないんですよ、ずっと。まあ、医学ミステリー書いてたけども、
うん、
やっぱりミステリーはミステリーとこう手順があったりね、
うんうん、
で。医学もそうなんだけど、医学も同じように同じこうジャンルで手順があって、それからちょっと外れるとすぐ非難されたりです。もうそういうの嫌いなので、
はい、
で、まあ、時代小説に入っていろいろ自分なりのこの、あの、暴れてみたという感じなんですけどね。
ひねっても特に怒られないっていうか、そういうことですか。
まあ、そうですね。ひねって、まあ、その、うん、で一つはね、あの僕ずっとそのネットフリックス動画配信を結構初期の時からずっと見てて、
はい、
今も寝る前見てるんですけど、
はい、
であれをずっともうとにかく本も読まずにずっとあんなものばっかり見てるとですね、
はい、
何が気がつくかっていうとあのストーリー の意外性ですよね、
はい、
だから脚本がものすごくひねってるわけですよ。多分は3人ぐらいで書いてる、で一番いいのを選んでいくとかいうのを聞いてますけど、そういうこのストーリーをどんどんひねってく面白さを、まあ、ここでできればいいなと思って
ます、ね、墨田桜に込めたい、うん、あそうですか。私は、特になんかあのガマガエルみたいなお医者さんの話が気に入ったんですけれども、まあ、でもこのお医者、まあ、あの春夏秋冬ってこう小説章が分かれていて、はいはい、まあ、これがドクアン、ミトリー・ドクアンの、ね、はい、本の特徴だと思うんですけれども、はい、その季節に合ったようなこうストーリーが、しかもこのここら辺あの中央、ここ中央 FM ですけれども、こう隅田川が近くに流れているその隅田川あたりを、舞台にしてこう小説にしようというのはこうやっぱり 江戸時代の話だからここら辺がいいと思われたんですか。
まあ、要するにその町民というかね、うん、武士じゃない人たちが住んでると大体隅田川近辺になってどうしても非常にあの江戸の地図でやっていくと決め、はい、限られちゃうんですよ住んでる場所が。
は
あ
は
あ、で、まあ、それはある意味 そこが時代小説 その、はい、まあ、面白いというかね、
はい、
限定空間というか限定した中でどう話を展開させるかと、
は
あ、まあ、そこが面白いところなんだと思いますけどね、はい、
そうやってこう普段からじゃあパズルみたいに今度は独案に何をやらせてやろうとかこう考えてらっしゃるんですか。
あの結構普段というかアイデアは時々湧いてくるので、
うん、
あのまあ、もし4冊目いければ、はい、まあ、ちょっととんでもない今ストーリーも考えてるんですけども、ただ一応この今回の隅田桜 の、はい、その例えばその眼界の話は、
はい、
そのまあ、その羽生玄石っていうその、まあ、江戸時代で一番稼いだ医者って言われるのが、はい、すごい変なってか面白い人なんですけどね。
あ、これはリア
それを元に少しひねってる。だから史実としてはある程度あるんですね、
はい、
だから1800年代のことを書くとちょっとずれちゃうので、はい、一応この独案は1750年から60年の設定で、はい、その前後の起きたことを、はい、でそこの医学知識を使ってる。だから1800年のになっちゃうところ、はい、人とか出てきちゃってもその予防医学も出てきてしまうので、はい、そういうのはまあ使えないわけですよ。だから、うんうんうん、まあ、そこが逆に限定されたところで頭をひねるっていうのが、まあ、面白いっていうかね、まあ、今の医学だとすごい CT だとか MRI だとか画像診断しちゃうのにそれもできないわけですね、
はい、
で解剖の知識もまだ十分ない時代にどうやってこれ診断つけるんだみたいな、
はい、
まあ、そこがまた面白いところですね考えるのは。
なんかでももう伺えば伺うほどこう独案が米山先生に見えてきちゃってそれででも独案自体は剣の達人だったりするわけじゃないですか、ええ、そこはやっぱり米山先生はなんかこう武道か何かの心得はなし。いや全
くダメです。あの一応あのチャンバラはもう小説なので、うん、それ入れようって編集者との話し合いで、
あ、
まあ、だからある意味めちゃくちゃないです。もう切っちゃうってね、
うん、
江戸でもあんな人切ったら犯罪な、実際犯罪なんだけど、うんうん、その辺はあの一応
フィクションだし、ね、
時代小説のお決まりで大丈夫なんですみたいな、
はいはい、ですよね。まあそういう意味で最初のね、こう私最初の看取り独案を読んだ時には安楽死をさせるお医者さんなのかなっていうような、はいはいはい、そういうところにもちょっとなんか頭がいったりしたんですけれども、
ね、ええ、最初の設定はそうだったの実は、ね、はい、あのいわゆる見取って裏で見取っていくっていう現代版の小説を書こうと思ったんです、
はい、
でそれで時代小説が来たんでその江戸時代の看取りっていう設定したんですけど、まあ、だんだんもう看取りとは関係ない、うん、あの時代小説になってきてるんだけど、
だんだん医学界のね、矛盾をこうつくようなことも盛り込まれてきて、
そうですね、
なんか展開として結構そういう意味でこう米山先生自身のこうなんか注目していることが今はこれなんだっていう、そういうことにも感じられるんですけれども、
そうですね、あのここの第1話の医学者ってやつなんかは、うん、あのこれも実際当時あったんですけども、いわゆる私立大学対国立大学の戦いみたいな、
うん、
そういうのがあったんですね、
はい、
まあ、江戸は私立国立もないですけど、そういう派閥の争いがあってですね、はい、でまあ、それをちょっと中に絡めてる、
うん、盛り込んでますねそうですか、まあ、世が世ならなんか、KGB とかにこうなんか見張られちゃうようなことかもしれないんですけれども、うん、これからもやっぱりこういう視点でこう、うん、本を書いていかれようと思われていますか。
そうですね、まあ、あの自分のこう創造性というか、
はい、
アイデアが、まあ、まだ尽きてないかなみたいな感じで、まあ、今回かなり本当に頭ひねってですね、
はい、
まあ、編集者に頭が痛くなるまで考えるとか言われてですね、本当に厳しい人なんで、
はい、
僕より上なんですよ年代は。で超ベテランの人がで、まあ、あのかなりひねったと。でそれでもまだ、まあ、やひねれば出てくるなと。で一つはその僕まあ今年70ですけども、
はい、
70で人間がどこまでやれるのかみたいなのあるじゃないですか、うん、で小説家って大体70超えるとほとんど書けなくなってる、ね、あの、うん、みんなエッセイとかそっち行っちゃうんですけども、うん、でもまあ創作していくっていう部分まだできるかなというは思ってるんですね。
そうですか。多分ご本業のお医者さんもお忙しいのに、もう頭がどのくらい分かれているのかをもう解剖してみたいみたいな気もしていますけれども、次の作品ももちろん私は一ファンとして楽しみにしていますので、これからも面白いものを書き続けてください。
はい、
はい、あの本日は、根津淳太郎こと米山公弘先生を お迎えしました。去年、ズームで私たち、こう、おしゃべりさせていただいたときに、はい、お友達の耳鼻科の先生が作られたオリジナルテーマをオンエアしたんですけど、はいはいはい、今回はどんな？
今回は、その、隅田桜のイメージを僕がピアノで、アドリブで弾いたやつをですね、それ、動画で配信なんだけど。
ピアノもやられるの？すごいな、レオナルド・ダ・ヴィンチ。
はい。弾いて、それを、フレンツェル・オタが、彼がまたアレンジしてくれたの曲ですね。
はい。じゃあ、聞いてください。これ、なんて名付けましょう？
隅田桜のテーマですね。Radio